はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは結果を引き受けよ、結果を引き受けよ。おはようございます。結果を引き受けよということですけれども、昨夜はですね、ちょっと夜遅くまで、どうしても読みたい本っていうのがあったので、まあじっくりとですね、自分と向き合う時間っていうのを作るために少しちょっと遅めに寝たんですけど、やっぱ朝、ね、その分やっぱちょっと答えるなっていうのはあるんですけれども、どうしてもパタパタ毎日していて、まあ、ルーチンをこなすっていうふうにやっていると、まあ結果として少しずつ積み上がってはいくんですけれども、自分の成長の部分ですね、そのバタバタしてその作業としての部分っていうのはまあ良くなっていくんですけれども、やっぱり自分の中身というかですね、そういったものを成長させる要素っていうのがまあ少ないっていうのもあって、昨日はですね、あえてもう遅くまで、ちょっともうじっくりと本を読んで、まあ、自分の中、自分とですね対話というかですね、ちょっといいように言うとそうですけど、ただ単にゆっくり読んで、でまあなるほどと思いながらですね、考える、でメモを取りながらまあやったりしてたわけですけれども、やっぱ大事だなと思いましたね。どうしてもこうルーチンとして、まあ昨日一問一答は出してないですけれども、コラムと一問一答と出すっていうのは大事は大事なんですけれども、ここに縛られてもいけないなっていうのもあって、これ本当もうどっちも大事なので、何とも言えないんですけど、やっぱりね、自分を育てる時間というかですね、そういったものっていうのは忙しさにかまけてそこをおろそかにしてしまうというのは非常に良くないなというふうに思って、なんか思ったんですね、昨日ふっとね。それでまあじっくりとちょっと読む時間を確保して、まああえてまあもう静かな中でですね、読んでいたんですけど、すごい良かったですね。やっぱ大事だなって思いましたね。これで何か成果が出るんですかとかって言われると、はっきり分かんないですけど、少なくとも、ドタバタした生活とはそれはそれでいいですけどね、その分なんかもう時が止まるような時間っていうのも、まああえて取るっていうのが大事だなというふうに思いましたね。で、今日のテーマの結果を引き受けようっていうところなんですけれども、まあもうそろそろ試験が近づくなってくるとですね、まあだんだんですね、諦めの境地っていうのは出てくるんですね、どうしても。で、人もね、ある程度分かりますから、自分が勉強していてこれ今のままじゃやばいっていうことが分かりますね。で、実力が積み上がっていないような気がしてくると、途端にですね、やっぱもうやだなって思ってくるんですね。でもう無理かななんて思うんですね。これはもう致し方ないというか、もう思っても致し方ないというところではあるんですけれども、実際僕も経験あるんですよ。社会福祉士もう8年になりますけど、取った時に、その時に残り1ヶ月でこれ無理だわって思った時があったんですね。本当に無理だわと、これ難しいぞとで思ってて、僕あんま受験とかそういうの慣れてなかったというか、もともと学生の時もちゃんと勉強なんかしてないので、世間一般の受験勉強なんてろくにしてないんですよ。で、まあよく分かってないようなところがたくさんあってですね、でどうしたもんだろうと思ってた時に、たまたまなんかある本を見てですね、あっと思ったんですよ。その本に何が書いてあったかっていうと、追い込みが大事だよって書いてたんですよ。で、僕その時になって初めて、あ、そうだね、世間一般の受験生の人って追い込みってしてたと思ったんですよ。もう自分が経験ないものですから、追い込んだ経験がないので、その時に初めて気づいたんですよ。そうだって、みんなそうしてたんだって、学生時代ね、そうやって勉強するんだって、その時に恥ずかしながら気づいて、それでうわーってやったんですよ。まあやったって言っても、当時僕朝ずっと勉強するふうに 決めてたので、4時半から5時に起きてですね、朝早く行って、朝の時間で勉強して終わりってしてたのを、夜もやるってしただけなんですけど、今これまではもう朝やって習慣の中で勉強して終わりだったのを変えただけですけど、まあ単純に量を増やしたっていうのと、あとはね、やっぱ暗記と、本当思い返すとですね、暗記そんなにちゃんとしてなかったのをあえて覚えるっていうのをすごくしましたね。年号とか、社福ですから年号とか結構出るんですよ、社会福祉士って。なのでそういうのも、無駄なものも多かったですけども、やっぱ覚えましたね、語呂合わせとかそういうので。でセミナー自体はその語呂合わせのセミナーに行ったりはしましたけれども、それもそれぐらいでしょうかね。で、あとはもう過去問解いて解きまくってっていう感じですね。というのを続けましたね。結果的にはですね、実は僕の実力的には1点足りなかったんですけど、不適切問題のおかげで繰り上がりでクリアという感じだったんで、まあ本当ヒヤヒヤでしたけどね。そんな感じでした。今の時期って本当になんか諦めたくなるんですけど、多分僕、無理だなと思ってたら100%無理だったと思うんですよ。やめようと思ったら。でもまあ一応、まあそれはそれとしてやったわけですね。でもそこにですね、じゃあ失敗したくない、落ちたくないっていうのがあったかというと、ありました。落ちたくない、失敗したくない。でもその反面、落ちたら落ちた時って思ってました。落ちたくない、でも落ちたら落ちた時、これがですね、すごい大事だなと思っていて、諦めないぞっていうのもすごい大事なんですけど、諦めないながらも結果っていうのは分からないんですよ、とにかく。で、その結果についてですね、僕はもう落ちたくない、落ちたくない、落ちたくないと思った瞬間に無理かなと思ったんですよ。これ矛盾してるんですね。落ちたくないんだったらやれよって普通の人が聞いたら思うわけですよ。でも諦めちゃうんですよ。あまりにも落ちたくなさすぎると、もう落ちそうな自分が嫌で嫌でしょうがなくて、落ちそうだとなんかもう逃げちゃうんですね、人って。でもどっかでですね、もう落ちたくないっていうのと同レベルでですね、まあ、結果として落ちる分には仕方ないけど、落ちないための努力をしようというふうに考えてやれる自分がいると、案外バランス取れるんですよ。これはすごい大事なことなんですけど、まあ、秤ってありますよね。なんかこう左右にある秤、理科の実験でやったような。ああいうものと一緒で、片方が極端に振れてしまうと、やっぱりバランスってよく崩れてしまって、まあ、全部がダメになるってことがあるんですけど、なんか同じような量でですね、マイナスな面とプラスな面両方を持っておくことでですね、案外バランス取れたりして、微妙なラインなんですよ。フラフラフラフラして、どっち行くどっちってこう秤ですから両方動きますけど、どっちかななんていうふうになってるんですけど、それでもなんか絶妙なバランスで進ん、なんか安定しているなんていうことがあったりするので、意外とそのまあ落ちたくないという心だけに関して言うならば悪くはないんですね。その情熱っていうのをキープするために落ちたくない心って大事なんですね。どっちでもいいやと思ってる人は僕はほぼ無理だと思ってますね、よっぽど頭いい人以外は。でもどっちでもいいやの人も、僕はおそらく受かった人っていうのはやっぱ受かりたいって思いがあったからなんですよね。本当にどっちでもいいやっていう人はもう受けませんから、多分。わからないですけど、どっちでもいいやって思いながらも受かりたい方に振れ幅がありつつ、受かりたいと思いつつ、でもまあ結果は結果だけど、できることをやろうっていうふうに思ったこと、思ったからうまくいったんだと僕は思うんですね。これ結果論ですよ。でもマインドの部分で言うと、そういう部分っていうのが必要なんですよ。マインドの部分で言うと、まあ、そういう思考が必要なんですよ。落ちたくないと思って、なんかもう嫌だってなるのは、これ本当マイナスですね。で、落ちたら落ちた時だと思って、まあやれることやろうと思ってて、どっちでもいいかなっていうノリでやってると、結構本当いい、大していい結果出ないですね。落ちたくないというパッションと、とはいえ もう落ちたら落ちただけで仕方ないなという、そのバランスがすごく大事なんですよ。結果を引き受けるってそういうことですね。失敗したい、失敗したくないという思いだけでは、思いというのは結果が罰だということを受け入れられない自分がいるわけですよね。でも結果が罰かもしれないけど、そこはそことしても、それは結果なんだから仕方ないと。だけど、いい結果を出すための努力をする、いい結果を出すための自分は行動をとるというふうに考えられることができれば、これはとても強いですね。なので、受験勉強は僕ね、8割はもうマインドだと思ってるんですよ。ものの考え方だと思ってますね。なので、うわー、どうしようどうしようってパニックにならずに、もうある意味諦め、あき、あ、ある意味ですね、仕方ないと。出る、結果出るものは仕方ないと。だけど、今できる最大の努力をすると。このようにですね、考えて、取り組むといいんではないかなというふうに思いますね。ちょっと、くどくてごめんなさいね。すごく大事です。なので、今このタイミングというのはですね、心からこう、ビビってしまうと、すごい折れてしまうと思いますね。なので、結果というのは自分ではコントロール不可能だと。だけど、今やっていることが結果につながると。このように考えながら、勉強の方ですね、継続してやってほしいなというふうに思いますね。結果を引き受けよう。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。